型でしたね。まあ今年もね、毎年のことながら曇ってましたね。私の記憶の中ではそうですね、七夕って、まあ、梅雨の時期もあるので晴れてたことがないんじゃないかと思うんですけれども、まあ、実際今まででね、天の川を見られた方とかいらっしゃるんですかね。ちょっとその辺気になりますけれどもね。はい。で、まあ、毎週言っておりますけれどもね、暑い日々が続いておりますけれども、本当にね暑いですね。とりあえずね、私の部屋はまだクーラーは入れてません。自然の風と扇風機でしのいでおります。まあまあエコっていうことでね、地球に優しい生活をね送ってますよって言いつつ、ただ単に電気代の節約なんですけれどもね。今日が9日でしょ。そうですね、中旬くらいまでは、先週も言ってたっけ、中旬くらいまでって。もうあと1週間くらいはちょっと粘りたいなと思いますけれどね、いつまで続くか。っていうか下手すると扇風機だけだと脱水症状を起こしかねないですからね。もうちょい経ったらちょっとクーラー入れようかなと思いますけどね。とりあえずまだ今年1回も入れてないんで、クーラーを電源入れる準備だけしておこうと思って、フィルターをね、さっき掃除したんですけど、そんなにねホコリも詰まってなくって、あんま汚れてなかったんで、あ、こんなもんなのかと思いましたけどね。だから去年もそんなつけてなかったのかなと思っちゃいましたけれども、はい。で、こういう暑い日はだいたいお風呂は私シャワーで済ませちゃうんですけど、ちょっとたまにはね、湯船に浸かりたいなと思いまして、今日は久々にお湯を張ってお風呂入ったんですけど、で、お湯張った時はね、大概私入浴剤使うんですね。で、今日使ったのがね、まあ、ちょっと前に買った入浴剤なんですけど、一袋ずつ、100円ではないか、2、300円ぐらいでね、売ってる、薬局で売ってるやつなんですけどね、このパッケージのね、この商品の名前がね、捕まえよ王子っていう商品名でございまして、パッケージの裏にね、ちょっとその、なんていうんですかね、説明文というかキャッチコピーみたいなのが書いてあるんですけど、ちょっと読みますね。いつかきっと白馬に乗った王子様が、てんてんてん。白馬はありえないとしても、一刻も早く私だけの王子様を、王子をゲットしたい、そんな乙女のためのバスソルトですって書いてあるんですけど、意味わかんないですよね。風呂入ったら王子捕まえれるのかとよくわかんないですけど、まあまあ成分的にはね、見るとニューアミノ酸、ローズ水って読むのかな、あとノバラエキスって配合成分が書いてあるんですけど、まあ、ローズ系らしいんですが、で色がねホワイトレッドの、色って書いてあるんですよ。本当なんか赤と白が混じったようなお色でして、で香りがねローズ系って書いてあるんですけど、なんか果実みたいな甘い香りがしましたね。カクテルのカシスオレンジと同じような匂いがしましたので、結構それがね、その匂いがちょっときつめなのでね、入っててだんだんなんか気持ち悪くなってきましたけどね。うん、でも結構なんでしょう、すべすべになりましたね。触ってるとちょっと心地いい、お湯の触り心地というか、なんか温泉みたいな、ちょっとツルツルっとするような感じでしたよね。で、お風呂に、結構私ね、長風呂なんですよね。しかもね、熱々にして、入れるので、逆にのぼせてしまいましたけど、で、まあ、長風呂しながら、そうそう、日記にもちょっと書いたんですけど、私ね、膝がね、黒いんですよ。仕事でね、ちょっと膝つく時が多くて、その影響でね、膝小僧が真っ黒になってしまいまして、これはちょっとね、夏は短いスカートも履くし、かっこ悪いなと思って、薬局でね、膝の黒ずみを取るジェルを買ってきたので、それのマッサージをしつつ、あとちょっとお腹の脂肪も落としたいなと思ってたので、ちょっと他のところも、まあ、そのジェルじゃないですけど、マッサージをしつつ、長風呂をして、のぼせて、今出ましたって感じですね。そうだな、お風呂上がりにね、扇風機に当たるのがね、めっちゃいいですね。あと、冷たいお茶もね、冷蔵庫にあるので、そ それをグビッと一気に飲んでね、もう今ちょっと快適っていう感じなんですけどね。これでね、クーラーがついてたらね、もう本当に快適なんですけどね。まあそれはね、もうちょっと我慢して、我慢っていうか、そうですね、楽しみにとっておこうかなと思います。はい、じゃあ今週も始めていきましょうか。インターネットラジオ第45回、ピンクプリンセス、略してピンプリ。本日もここ学びやスタジオカッコカリよりお送りしております。先週ね、ピンクリの最後の方にちょろっと言いましたけれどね、7月のね、3日の金曜日にエグザイルのライブに行ってきました。5月だったかなに1回エグザイルは名古屋で公演してるんですけど、またね、あの追加公演ということでね、また来てくれまして、7月の3、4、5と 3days ありまして、私はそのうちの初日だけに参加してきました。で、一昨年行った以来なので、もう本当久々のライブだったわけなんですけれども、まあ14人に増えてね、ちょっとテンションも下がってましたのでね、そこまでものすごい楽しみにしてたわけでもないんですけれども、でも一言で言えばやっぱ楽しかったですね。ライブはいいなと思いましたね。7月3日はお休みをいただいてまして、夕方に出たんですね。で、ライブが6時半が開演だったので、ちょっと早めに行ったんですよ。で、金山まで出て、で金山から JR に乗り換えて、南区のね、日本外周ホールというところであったんですけど、でそこの最寄りの駅がね、笠寺駅っていう駅なんですが、そこに行くまでにちょっと金山着いた時まだ時間がね、余ってたんでね、ちょっと早いなと思って、お茶でもしてこうかなと思い、まあ、一人なんですけど、金山のアスナル金山っていう、何でしょう、食べ物屋さんとかいっぱい集まった建物があるんですけど、そこの中でね、ちょっと休憩してました。でね、ぼーっと見てたんですけどね、金山の時点でね、エグファンいっぱいいましたよ。エグザイルグッズを身にまとったね、女の子、特に女子高生が多かったかな。もうたくさんいてびっくりしましたね。あ、こんなとこにすでにエグファンいるんだと思って。やっぱエグザイル様、ちょっと人気なんだなと、改めてその時認識しましたけれどもね。で、まあ、アイスコーヒーを飲みつつ、時間を潰してまして、いい時間になったので、笠寺まで行ったんですよ。で、開演前もね、グッズ売ってるんですけれども、ツアーグッズね。エグザイルモバイルっていう携帯サイト、エグザイルの公式サイトで、ツアーグッズちょっとチェックしてたんですけど、あんまりね、そそるようなものなかったんですね。なので、まあいいやと思ってね、ちょっとツアーグッズの売り場はスルーしまして、そのまま会場に入ったわけですよ。で、私のね、チケット取った席がね、4階席だったんですね。ファンクラブで取ったんじゃなくて、一般で取ったので、かなりもう後ろの方でね、なんで、14人にも増えたし、もう一人一人の顔もわかんないんじゃないかなと思うんで、ちょっと、席的にはあんまり期待してなかったんですね。で、客席というか自分の席の方に行ったらね、なんとね、ツアーグッズがね、手売り販売してたんですよね、中でも。で、ツアーグッズの中の一つでオペラグラスがあるんですよ。エグザイルの今回のツアーのロゴとエグザイルのマークが入ったプラスチックのカシャンって開けるおもちゃのオペラグラスが売ってて、で、今回ピンクの新色も入ってますとか言ってお姉ちゃんが売ってるわけなんですよ。で、それが500円だったんですね。で、ああ500円なら、まあ、買っちゃってもいいかなと、4階席だから見えないしと思い、ママとそのうまい具合の商法に引っかかってしまいまして、とりあえずそこでオペラグラスを購入して、もちろんピンク色の方を買いまして、で、席まで行ったんですね。で、ステージの方を見たら、普通多分大体のコンサートってアリーナ席があって一番前がステージだと思うんですけど、今回はアリーナのど真ん中にステージがボーンってあって、でそこを縦に花道が1本通ってるっていう感じなので、 4階席からでも意外に近くから見れる距離で、普通に一番前のステージだったらもう本当に遠くて見えない位置なんですけど、まあ、それがセンターにあるってことでね、結構あの見やすい位置だったんで、あ、これはいいなと思ってね、さすがちょっとファンのこと考えてるじゃんと思いつつね、開演を待ってたんですけれども、で、そうそう、その開演前に買ったオペラグラスをねちょっと使ってみたんですけどね、どうもね、まあ、ちょっと近く見えるんですけどぼやーっとしてて、近く見えるけどあまり綺麗に見えないっていううわ、これ役に立たないなと思って結局そのオペラグラスは使うことなくライブは終わっちゃったんですけど、うん、で、まあ、さっき一言で言えば楽しかったと言いましたけれども、まあ楽しかったもありますが、今回ね、セットが一番すごかったです。毎回楽しい仕掛けというか、結構迫力のステージが見れるんですけど、今回は本当に今まで以上にすごいステージが見れまして、まずね、ちょっとラジオでね説明するのは難しいんですけど、センターにあるステージはまん丸なんですよ。丸い形のステージで、で、真ん中にそのステージに、なんだろう、古代ローマの遺跡みたいな柱、わかるかな、白い柱が8本くらい円に立ってるんですね。で、それが一番上がつながってて、だからもうなんか遺跡がボンって真ん中にあるようなイメージなんですけど、で、そのセットがあるから14人もステージに立って、あの柱があったら邪魔なんじゃないかなって思ってたんですよ。開演前そのステージ丸見えなんで、その疑問を抱えながら開演を待ってたんですけど、なんとね、そのステージね、雷が落ちて爆発して崩れるんですよね。びっくりしました始まった時に最初は、まあ、CG の、映像が流れまして、で、メンバーの映像も出てきて、みんなキャーって言うんですよ。で、最後に多分確かあれ雷だったんですけど、雷がバーンって落ちて、で、火が出て崩れるっていうとってもびっくりする仕掛けで、もうドキッとしましたね、あのでかい音に。で、その崩れた柱は、まあ、そのライブのスタッフが何人も出てきて素早く片付け、ステージから何もなくなるわけですよ。そこにびっくりしましたね。あれはなくなるんだと思って、もうてっきりあのステージのまんまで歌うと思ってたんでね、まさかそれがね爆発して崩れるとは思わなかったんでね、もう最初からびっくりしましたね。今回すごいなと思い、で、やっぱりメンバーもね14人いるということで、あ、14人じゃないか、パフォーマーの一人のケイジさんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方がね5月の時に、足を怪我してしまって、確かアキレス腱だったかな、怪我しちゃって、5月の後半からずっとちょっともうツアーが出れないということで、なのでそこからずっと13人だったので、私が見たライブも13人だったんですけど、ちょっとね全員見れなかったのがね残念だったんですけど、まあまあ13人でもね人数が今までの倍以上なので、それ迫力すごいですよもうで、割と4階席からでもセンターステージだから、結構距離が近いから、もう誰が誰っていうのも裸眼で見てもオペラグラスで覗かなくても分かりましたしね、すごく見やすかったですね。うん、で、そうですね、やっぱりね、TAKAHIRO くん、ボーカル2人いるんですけど、まあ、淳くん、サングラスかけて坊主のかっこいい淳くんと、もう一人ね、ちょっとイケメンの空手男子の TAKAHIRO くんって子がいるんですけど、その子のね、人気が半端ないですね何かするたびに TAKAHIRO くんが、なんかちょっと動くたびに、キャーっていう黄色い声が聞こえてきまして、で、後ろの、私の後ろに座ってた席の女の子も TAKAHIRO くんが大好きみたいで、ず って呼んでるんですよ。で、その高博くんがね、すごいファンサービスがいいというか、花道の一番端っこまで行くと2階席の最前列の人と握手ができるくらいの位置まで来れるんですよ。なのでもう何回も何回もその花道の端っこ行って最前の子となんかハイタッチ的なことをするもんだから、もう後ろの子がねもう発狂しちゃって、そのたんびにうわうわうわって言ってるんですよね。それを聞いてた私は、あ怖いよとか思って聞いてたんですけど、もう本当やだとか言って、ちょっとキレ気味の子がいらっしゃったんでね、ちょっと怖かったですけどね。私はね特にEXILE で誰かのファンっていうのはないので、まあ悔しい思いはあんまりしなかったんですけど、まあでもやっぱ一番前の2階席はちょっといいなと思いましたけどね。でそうですね、まあ誰がかっこよかったっていうと、まあもちろんボーカル2人はね、メインですからね、かっこいいんですけどね、パフォーマーのねアキラくんっていう子、一番背が高くてちょっと髪の毛がね最近長くてひげ生やしてる子、いつも、ボーカル2人の後ろで真ん中で踊ってる人なんですけど、アキラくんと、マキダイさんっていうね最近 DJ のアルバムも出して、映画にも出てる方がいらっしゃるんですけど、その2人がねもう半端なくかっこよかったですね。もうほんとかっこよかったですね。もうボーカルよりも私はアキラくんとマキニーばっか見てたんですけど、うん、背も高いんですごい目立つんですよ。でパフォーマンスも背が高い分、大きくというか目立つので、まあもうあ素敵って思ってましたね。もう踊らなくてもいるだけでいいとか思ってたんですけど、それぐらいねちょっと見とれてしまいましたね。久々にちょっと見たものですからテンションも上がりましたね。であとはそうですね、まあまあ大事なのは歌なんですけれども、そうだな、盛り上がった曲だとね、前に倖田來未ちゃんとコラボした Won't Be Long はかなり盛り上がりましたね。あの曲とあと銀河鉄道の、39の曲も EXILE がカバーしてアルバムに入ってるんですけど、あの2曲はすごい盛り上がりましたね。で、EXILE の13人以外に、EXPG っていうね、まあ、結構前からある EXILE の養成学校というかダンススクールがあるんですよ、ちびっこ向けの。その子たちが毎回毎回一緒にステージに立って踊って盛り上げてくれるんですけど、何人いたのかな、 2,30 人は軽くいましたね。で花道にバーッと一列並んで真ん中に EXILE がいてっていう、すごい大人数でパフォーマンスをやってくれたので結構楽しかったですね。で振り付けとか、ボンビーロングとかもちょっとした振り付けがあるんですよ。でやっぱりファンの子たちはね PV とか見てるから振り付け知ってるわけじゃないですか。で私もちょっとしてたからね、同じちょっと振り付けを踊っちゃったりなんかしてね、楽しかったですねあれは。でその後にチューチュートレインが来たんでね、やばかったですね。であとはそうだな、聞かせどころはやっぱりバラードだと思うんですけれども、今ねお笑い、某お笑いコンビが替え歌で歌ってます。ラバーズアゲインとあとはピアモは鳥肌立ちましたね。もうイントロが流れた瞬間にふわーって鳥肌がゾゾゾゾゾってきました。でアツシ君のね甘い声でね歌ってくれるわけじゃないですか。もうなんかちょっと涙も出ちゃったりしてね、私ちょっと感情移入しやすいんで、ライブ大概誰のライブ行っても泣いてるんですけど、まあ、今回もちょっと泣いちゃいましたね。ティアモがね本当にね曲調も切ないし歌詞もね不倫の歌詞なんですよ。で、まあ、好きな人が奥さんがいて、で月曜日、日曜日の夜にはもう奥さんのところに帰っちゃうっていうね、まあ、ざっくり言っちゃいましたけど、まあ、そういうちょっと切ない歌詞なのでね、それにね二人の声で歌ってくれるんでね、まあちょっとはーって だろう、もう何で言ったらいいかわからないですけど、とにかく良かったんですよ。はい、もう本当鳥肌ものでね。で、嬉しかったのが、EXILE の初期の頃の歌は、曲は歌わずに、まあ、新生 EXILE になってからの曲をほとんど歌ってくれたので、そこが嬉しかったかな。最初から、まだ、しゅんくんがいる6人の頃の EXILE を好きだった人は、あんまりね、今の新メンバー加わってからの EXILE に、昔の歌を歌ってもらうのは、ちょっと複雑な気分になっちゃうんですよね。まあ、よくわかんないと思うんですけど、なんで、それをね、あんまり、歌ったのはそうですね、チューチュートレインと、最後、アンコールで歌った曲ぐらいだったので、そういう選曲をしてくれたのかわかんないですけど、まあ、それがちょっと嬉しかったですね。なので何も疑問に思うことなく、なんか引っかからずに聴けれたので、だから純粋にすごく楽しめましたね。パフォーマンスも良かったし、そのセットももう本当すごいよね。雷は落ちるわ、爆発するわ、火が出るわですもんね。そりゃびっくりしますって、本当にね、驚きの連続だったのでね、本当それを総合して言うと純粋に楽しめるライブでしたね。もう一回行きたいなって思っちゃうくらい、ちょっと仕事で疲れてましたけれども、私かなり元気もらいましたね。うん、あ、でもね、一個ね、残念だったのが、14人に増えた、まあ、その日は13人でしたけど、まあ、数がね、人数が倍以上に増えた、聞けたんですけど、パフォーマーの喋ってるところがあんまり聞けなかったんで、その新メンバーの方の声も、まあ、一人一人自己紹介はしてくださったんですけど、でも本当ちょこっとしか喋れなかったし、なのでね、パフォーマーの方の、まあきらくんとか、まきだいくんとか、あとはまっちゃんの声とかも聞きたかったんですけど、一人一人ちょこちょこっとは喋ってくれるけど、もっともっと聞きたかったなと思って、そこがね、残念だったかなと思いますけど、まあまあ、全体的には本当に楽しめるライブだったんで、EXILE 知らない人が行ってもね、絶対楽しいと思いますけどね。本当にファンを楽しませようっていう風にしてくれてるのがよくわかるライブなのでね、すごくすごく楽しいライブでございました。ということで、23分になっちゃいましたね。いつまで喋ってんだって感じですけど、ほんとこれをね、 EXILE 知らない人が聞いたら何のこっちゃって感じですけどね。そんな感じの感想でございました。はい、じゃあ今週もね、メールをいただいてますのでね、読ませていただきます。今回のメールテーマがですね、女の子のお化粧はありかなしかということでね、いついただいてますので読ませていただきますね。大阪府のイカプリさんからいただきました。お久しぶりです。こんばんは、マミさん。こんばんは。前回質問されていたお化粧のあるなしですが、僕はその女性が苦痛でなければいいと思います。ただ電車の中でしたり駅の構内でするくらいならすっぴんでいいと思います、ということで、イカプリさんありがとうございます。そうですね、苦痛というか、朝のね、急いでる時のお化粧ってね、結構ね、めんどくさいっちゃめんどくさいんですよね。最低に30分かかりますからね、お化粧で。時間かかる子はね、1、2時間軽くかかっちゃったりする人もいると思いますので、そのね、時間が省けたら朝ってかなり余裕ができますからね。まあ、しなくて済むならしなくてもいいのかもしれないですね。最初からもう化粧の顔になってて、それでもう起きたらすぐ行けるって状態だったらね、それが一番楽ですけどね。駅の構内とか、まあ、電車の中でする子もね、やっぱ結構いますよね。私はね、マナーとかっていうよりも、恥ずかしくてできないかな、人前では。なんか、別に誰かが見てるとは、思わないですけど。 ど、でもなんかちょっとね恥ずかしいですね、うん、なので平気でねあのマスカラ塗ったりとか、あとすごかったのがね二重まぶた作るねアイプチをね電車なんかで立ったままやってる子がいて、あれはちょっと逆に感心してしまいましたけどね、まぶた上げる竿がね目に刺さるんじゃないかなと思ってちょっと心配してしまいましたけどね、はい、まあ、本当そういう風にするならすっぴんの方がいいんじゃないのっていうのはね私もわかる気がします。ということでカプリさんありがとうございました。来週の、次回のメールテーマなんですけれども、まあまあね暑い日々が続いておりましてね、こんな暑い夏にね何が食べたいかなと思って、まあいろいろあると思うんですけど、冷やし中華だったりとか、まあ、冷たいおうどん、おそば、別にあのデザート系でもいいですね、アイスとか、かき氷とかありますけどね、私はね、さっき言ったかき氷がものすっごい食べたくなりますね、暑い時は。アイスもいいけど、かき氷の方が喉が潤う感じがするので、そうですね、私夜中にね、突然かき氷が食べたくなって、コンビニ走っちゃいますからね、うまい具合にね、うちの隣にローソンがあるんですよね、なので、100円のかき氷を買いに行って、ついつい食べちゃうんですけど、最近はね、ちょっとチューペットが冷蔵庫にありますのでね、チューリップじゃないや、チューペットをね、割ってね、ガリガリお風呂上がりなんかにね、食べてますけどね、うん、なので、夏に食べたいもの、これが食べたいぞっていうのを教えていただきたいですね。かき氷といえば、そうそう、そのローソンというかコンビニのかき氷もいいんですけど、私がすごく好きなのがね、三重県の伊勢にありますね、おかげ横丁に、赤福本店があるんですけど、そこにね、赤福氷っていうね、かき氷があるんですね。抹茶のかき氷の中に赤福餅がね、2個ぐらいかな、ボンボンって入ってて、私それ1回しか食べたことないんです。まあまあ簡単に言えば宇治金時ですよね、宇治抹茶にあんこが入ってるので、でもねもうそれがね本当に美味しくて、その抹茶の味も美味しいんですけど甘すぎず、でそれに赤くの甘いあんこがねすごい合っててものすごい美味しくて、もう本当かき氷食べて感動したの初めてなんですけど、それぐらい美味しくって、なのでおかげ横丁行きたいなと思って、さっきねテレビでねちょっと CM でちょろっと流れてたんですよ、おかげ横丁が。それを見てね突然あ赤福氷食べたいなと思って、でこのメールテーマ思いついたんですけどね、はい、そういう感じでこの夏はこれを食べたいぞっていうものがありましたらね教えていただきたいなと思います。ピンプリのこのブログのメールフォーム、あとは学び屋スタジオのね本家の方のメールフォームよりお便りお待ちしておりますので、よろしくお願いします。メールテーマだけじゃなくてね普通歌なんかもねお待ちしておりますので、ね、最近ね本当ねメールがちょっと少なくなってきてますので、本当聞いてくれてる人がいるのかないないのかなってねちょっと寂しくなってしまいますのでね、そうですね、よかったらよかったらってかメールください切実です温かいメールねお待ちしてますので、よろしければお願いします。はい、なんとね今回ねこれ1回ピープリ撮ったんですけどね、なぜか、この編集ソフトがね固まってしまいまして聞けなくなっちゃったんですよ。なのでこれ2回目の収録ということで撮り直してるんで、ちょっとねテンションが低いのか高いのかよくわからんですけれども、今週もこんな感じでございました。それではこの辺でピンクプリンセスマミでした。バイバーイ。